山本杏のビューティービーム。こんにちは、パーソナリティの山本杏です。土曜日のお昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。山本杏のビューティービームは、体の中から健康にしてマイナス10歳以上の若見えを実現するセルフケアで、何歳からでも美しくなれる心の在り方やマニアックなケア法などをお届けします。この番組は美健セルフケアのアンシェリーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。はい、それではですね、そろそろ最近ね、恒例にちゃんとなってきたかなと思ってるんですけれども、アン先生の美人枠コーナー、パチパチパチパチパチ。はい、それではですね、リスナーの皆様を美人になるためのコールね、いきますよ。準備はよろしいですか。私が、3回ね、私は美人とコールしますので、後についてコールしてくださいね。いきますよ。私は美人、
私は美人、
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 私は美人。
皆さん、美人になりましたね。はい、改めましてパーソナリティの山本杏です。今日は素敵なゲストさんをお呼びしております。パチパチ。私がですね、パーソナリティになった、なったらね、一番に本当はね、お呼びしたいっていう風にずっと思っていた方なんですけれども、それはですね、私の、まあ、整体だったり耳つぼのね、耳つぼ送信をね、私資格持ってるんですけれども、その師匠なんですね。いきますね。あさみ先生です。ごめんなさいね。ちょっとこけました。あさみ整体院長のあさみ圭一先生でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、最初からこけました。
ありがとうございます。
なので、リラックスして、
はい、
大丈夫です、私がこけてますから。
ありがとうございます、安心しました。
はい、よかったです。はい、あさみ先生はですね、名古屋市の緑区であさみ整体院をされて、もう17年というね、キャリアをお持ちなんですけれども、整体とかね、耳つぼ送信をされていまして、地域のね、皆様の体と、心ももしかしたら、はい、体のケアをね、行っていらっしゃいます。耳つぼ送信は、単にね、痩せるっていうお手伝いをするだけではなくて、その人のね、人生に関わっていくようなね、そんなお役立てになるということで、そしてね、増え続ける生活習慣病を、もう日本からね、できれば撲滅したいというようなね、そんな大きな大きな目標を持って取り組んでいらっしゃいます。では、私の尊敬するあさみ整体院長のあさみ圭一先生をもう一度、はい、お呼びしたいと思います。あさみ先生、はい、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、私がね、現在取り組んでいる美と健康っていうのはね、あさみ先生との出会いが実はターニングポイントになっているわけなんですよね。はい、先生とはね、若干違う路線を実は突っ走っておりますが、はい、教えとは全然違う路線に行ってしまってはいるんですが、でも大きなね、カテゴリーとしてはね、同じかなというふうには思っています。 で恩師としてね私の人生観をまあ変えた重要人物であるということにはね間違いありません。
はい、恐縮です。ありがとうございます。
そんな浅見先生に、まあ、まず自己紹介を兼ねて現在の取り組みなど先生の方からもう少し詳しくお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
名古屋市緑区で整体院を開業して17年になります。浅見整体の浅見圭一です。
はい、
整体と耳つぼダイエットを使ってですね、整体で外からの施術と耳つぼダイエットで中からの体質改善ということで、やってきているわけなんですけど、はい、ここ10年ぐらいは、セラピストの育成の方に力を入れてまして、
はい、
ただ施術するだけではなく、お客様が自分で自分の健康管理体重管理ができるようになっていく、そういう関わりができるセラピストを増やしていく。でそれによって、日本人の健康寿命を伸ばして、元気で活気のある社会をですね子供たちの世代に残したいなと思って活動しております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。素晴らしい。
ありがとうございます。
すごいですね、カンペなしでそこまで完璧に言うっていう。さすが尊敬する師匠でございます。
ありがとうございます。
はい、まあね、今のお話にもあったように、まあそのただ単にね、ダイエットをするっていうことだけではないというね、本当にまあ要はその長い一生の中で、うん、やっぱりその自分で自分の体をケアしていくっていうのはすごい大切ですよね。
はい。
でもやっぱりその知識がないと、うん、なかなかそれをしたいと思っていらっしゃる方も、まあ、なかなかできないやなっていうことなので、
はい、
そういったこともされていた、いらっしゃるということなんですね。
知識について、はい、その自己管理していくための知識の
そうですね、ダイエットをしながら、ね、
はい、もちろんそうです。その腹八分目っていうのはどういうことかっていうのを気づいていったりとか、自分が普段食べているものが、うん、その自分の体を作っているっていうことを自覚していただいたりとか、あとは意外とその体にいいと思われてて意外と良くないものだったりとか、まあ、そういった食べ物の選び方っていうのもありますので、そういったところを情報提供しながらやっております。
はい、はい、今も出ましたその腹八分目なんですけど、
はい、
みんな自分の感覚でこれぐらいが腹八分目かなと思うんですけれども、うんうんうん、先生がおっしゃる腹八分目、うん、
はい、
っていうのはどんな感じですか。
はい、それはですね、僕自身も栄養学の講座で教えてもらったことなんですけど、
はい、
一般的には腹八分目っていうとよく満腹のちょっと手前ぐらいかなって言われる方が多いんですよ。
そうですね、
実際聞いたのはですね、
はい、
例えば野生の動物で例えて、
はい、
例えばですね、そのシマウマが草を食べ終わって寝てたとしますよね。
は
い、
で
も食後寝てたとしても肉食動物が近づいてくると全速力で走って逃げます。
はい、
あれ食後すぐだからといって走るスピードがちょっとでも遅くなったら捕まっちゃいますから。
そうですね、食べられちゃいますね、
は
い、逆にね、
だから野生の動物は食後すぐでも全速力で走れる程度までしか餌を食べない。だから野生動物は太ってないんですよ。
まあ、確かにそうですよね、
はい、人間も同じですから、う
ん、はい、
食事を食べ終わって今すぐテニスができそうだったら腹八分目とか、ちょっと休憩してから片付けたいなって思っちゃったらもう完全食べ過ぎっていうことになります。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、よく夕飯の後なんかね、主婦の方だと、
ま
あ、とりあえずちょっと一服してから片付けようかなみたいな、
ありがちですよね。
ありますよね。あれダメですね。
うん、やっぱり食べ過ぎですよね。だから現代人はですね、自分が食べ過ぎっていうことに気づいていない方が多かったりとか、だいたいこれぐらい食べとかないといけないかなっていう錯覚によって、胃腸とか内臓を疲れさせてしまっている。でそれさえ気づいていない方がすごい多いなっていうことを、現場でですね感じてます。
なるほど、そうなんですね。あとやっぱりその食べ方によって、うん、まあ、同じ量を食べても、うん、その満腹感の感じ方というか、
はい、
まあ、満腹まで腹八分目だといかないかもしれないですけど、
はい、
まあ、一応満足できるっていう、うん、なんかそういうのってあるんですか。
うん、食べ方によって満足感、
あれは、
あ、それさすが鋭い質問ですね。あります。
ありました。
そうそう、ですね、僕もこの仕事始めて、いや食べ過ぎなの分かってるんですよねとか、うん、ついつい食べ過ぎちゃうんですよねとか、
よくありますよね。
そうそう、うっかり食べちゃうんですよとか言われるお客さん多くって、ついつい食べちゃうってどういう意味なんだろう。うっかり食べちゃうって自分で食べてるんじゃないですか。と本気で思ってました。
ですよね、
うん、
分かってるんですよね本当はね。
ところがですね、うん、この脳の仕組みとか体の仕組みを考えると、ありえるなっていうことを後から気づいて、例えばですね、満腹中枢が鈍くなってるために、腹八分目って感じるのが 遅くなってしまってるっていうことあるんですけど、
なるほど。
で、例えばその満腹中枢がどうして鈍くなるかっていうのが、はいはいはい、一番よくあるのが血糖値が急上昇するような食べ方をする、
うんうんうん、よく聞きますよね、血糖値っていうことは。
ありますよね。
でも実際意外となんか、うんうん、その名称は聞くけれども、うんうん、なんかよく分かってないっていう感じだと思うんですけど、
はいはい、血糖値が急上昇するような食べ方と食材とあるんですけど、まあ、例えばその血糖値が急上昇するような食べ物っていうと砂糖が入ったものだったりとか、
はい、
あと精製された糖質パンとかうどんとか、うん、
ま
あ、
もちろ
んそれもあの食べちゃいけないわけじゃないんですよね。
はいはい、
まあ、だからよくあの野菜を先に食べるといいですよっていうのは、食物繊維を入れることによって、
はい、
あの吸収の早いパンとかうどん食べたとしても、はい、ゆっくり吸収できるようにするっていうコツであったりするわけですし、
はい、
やっぱり一番最優先はよく味わってよく噛んでゆっくり食べる、それによってゆっくり血糖値を上昇させるっていう、
はい、
でそうすると満腹中枢鈍くならないですし、でまたその血糖値が急上昇するような早食いしたりとかすると、今度血糖値の急降下っていうのが起こりますので、
ジェットコースターみたいですね。
そうなんですよ。そうすると今度満腹中枢鈍くなるだけじゃなくて、血糖値が急降下した時に変な食欲が湧いたりするんですよね。
ほう、
なんか変な食欲が湧いちゃって、でうっかり食べちゃう
とか。そこがうっかりなんですね。
やっぱりこれ仕組み上ありえるんですよ。
なるほど。
意志の強さとか全く関係ないですね、
うん、うっかりスポット。
だから食べ方によってですね、そういうことが、でそういう食べ方を気をつけると、そういううっかりとかついついっていうのがなくなっていく。
なるほど、
はい、それは僕この現場でやってて分かってきました。
なるほどね、うん、
あ、もう一個は思い出しました。
あ、何ですか？
あのそういうのと、あと、現代人ありがちなのが、この食の質が悪いものを食べているために、
はい、
脳が満足できなくって、
うん、
つい食べちゃう、食べ過ぎちゃうっていう。
それはどんなものでしょうか？ちなみによくあるものですか？
うん、うん、うん、あの栄養のバランスっていう時によく、はい、学校でも習う5大栄養素ってありますよね、糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルとあって、はい、でこれそれぞれ絶対に必要な栄養なわけですから、
はい、
この必要な栄養を取るために食欲が湧いて何か食べるわけなんですけど、
はい、
これが偏ってると糖質は十分取れたんだけど、ビタミン、ミネラルがまだないからもっと食べてくださいっていう信号が脳から出てしまう。
なるほど。
で日常的にあることで言うと、例えばその焼き魚定食、
はい、
バランスよく、700キロカロリー、800キロカロリーぐらいあると思うんですけど、うんうんうん、バランスのいい食事、質のいい焼き魚定食を食べた時の満足感と、う
んうん、
ドーナツってだいたい1個400キロカロリーぐらいあると思うんですけど、
はい、
それ2個食べたらもう800キロカロリーじゃないですか。
そうですね。
ドーナツを2個食べた時の満足感、
はい、
この焼き魚定食1人前食べた時の満足感ってドーナツ2個食べたところで多分ないですよね。
だいぶ違いますよね、やっぱりね。
誰でもイメージ湧きますよね。
そうですよね、うん、
これがこのドーナツだけじゃ取れない栄養があるから、もっと食べてくださいっていう脳が信号を出してしまって、
はい、
満足できなくって、もうちょっと食べたくなっちゃう。
なるほど。
これもついつい食べ過ぎちゃうっていうことやっぱりありえるんですよ。
そうですね、うん、焼き魚定食だともうご飯と味噌汁と、ね、焼き魚と、
うん、
あとなんかちょっとなんだっけ、なんかちょっと付け合わせの野菜がちょっとあったりとか、
はい、
まあ、そんなのが定番ですよね、
はい、
それと、
うん、
ドーナツ2個ですか、
うんうん、同じカロリーなんですけど満足感全然違うじゃないですか。
多分2個じゃ足りないっていう人多いんじゃないですかね、
でそれでつい食べ過ぎちゃうっていうのは、うん、やっぱりその意志の強さとかじゃなくって、そういう体の仕組みなんですよ。
なるほど。脳がもうね、もう栄養が足りない足りないよっていう感じで言ってるわけなんですね。
そこもその辺を知識として理解して気をつけて食事をすることによって、ついつい食べ過ぎちゃう、うっかり食べ過ぎちゃうっていうことがなくなってきます。
なるほど、はい、深いですね。
ありがとうございます。
はい、ではですね、まあ前半ね、まあ、今、すごいね、貴重なお話を伺いましたけれども、後半ね、また、はい、今後ね、もう少しね、
はい、
つなげていただいて、
はい、
あと後半、本当の後半はね、そんなね、浅見先生に直接ね、お会いして、ダイエットしたいよっていう方のね、はい、お知らせというふうにね、言っていきたいと思いますので、
はい、
ちょっと間をね、つなぎたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい、それでは後半に参りたいと思います。はい、で今ねダイエット、まあ、栄養の、ね、お話をいただいたんですけれども、
はい、
要はその、まあ、耳つぼダイエットっていうのをされていらっしゃるわけなんですけれども、はい、少しその耳つぼダイエットについて、お伺いしたいんですけれども、まあ、いろんな、ね、やり方があると思うんですけれども、うん、耳つぼダイエットでどうやって痩せるのかっていうのを簡単で結構ですので。
あ、そうですね、はい、耳つぼは昔からそのなんか食べ過ぎが気にならなくなるようなそういう役割として、
はい、
役に立つっていうことが言われていてですね、でそこでそのついつい食べ過ぎてる人たち、この耳つぼの刺激によって、そういった食べ過ぎっていうのを、
はい、
整えるお手伝いをしていって、
え
ー、そうするとその、食事の量のコントロールだったりとか、はい、カロリーコントロールっていうのが自力でやってるのよりも相当楽になりますので、
はい、
でそれからその栄養のバランスですね、うん、結局食べ物が血液を作って、
はい、
細胞を作って体質を作ってる。で代謝に必要なものってよく代謝がいいとか代謝が悪いとかですね、
はい、
代謝が悪くなって太ってきたとか言われる方いるんですけど、
はい、
代謝を良くするための方法っていろいろあるんですけど、
そうですね、
最優先はビタミンとミネラルがどれぐらい体に入ってるかによって決まってきます。
なかなかその、うん、ビタミンミネラルっていうと、
うんうん、
取りづらいっていう ね、
そうですよね、
イメージありますよね、自分の体で作れないので、
はい、
はい、
だからやっぱり野菜も昔と比べて作り方が変わってきて、
うん、
栄養価が随分下がってるっていうのもあって、
はい、
1日に 350g の野菜を食べましょうとか、
はい、
でよくファミレスで出てくるようなサラダが、あれで 20-30g ぐらいだそうですから、
はい、
それ 12-3個分食べてやっと1日分。
それでなんかお腹膨れてます、
そんなに食べないと十分なビタミンを取って代謝のいい状態を保てない。だからやっぱり昔と比べて、代謝の低下で体が冷えるとか、
うん、
お通じが悪いとか肩が凝りやすいとか、
はい、
疲れやすいとかそういった、機能の低下っていうのを目立ってきているわけなんですけど、それを食事整えたりとか、またはプランによっては、自然食品でビタミンミネラルを補って代謝のいい体作りをしていく、
はい、
っていうことをやっていくようなプログラムになってます。
なるほど、なんとなくちょっと難しそうな気もしますがそこは浅見先生のところにね行っていただければ、うん、じっくりと教えていただけるんではないかと思いますけれども、
はい、
はい、で今ねやっぱりその日本からその生活習慣病をね、まあ、なくしていくっていうね、もう本当にやっぱりこう健康保険なんかもね今逼迫している状態ですよね、
はい、うん
うん、で何よりもやっぱりね私たちが健康でいることが大事だと思うので、
うん、
まあ、それについてねやっぱりすごくこう、前向きな姿勢でね取り組んでいらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
はい、これからどういうふうにしていきたいなというふうにお考えなんですか。
あ、そうです、その生活習慣病、まあ、自分たちもその耳つぼ大統団体として日本の生活習慣病を減らしていこうっていう目的を持って活動しているわけなんですけど、
はい、
ここ28年ぐらい活動してきて、
長いんですね、
で自分もその現場でやってて、これは確かにその健康管理に役に立つし、
はい、
生活習慣を整える手伝いができるわけですから、うん、ただ痩せるだけじゃなくて、
はい、
でそうするとお客さんの生活習慣整えばもちろん生活習慣病の予防につながっていったりして、
はい、
生活習慣病減っていく方法であることは間違いないっていうことを現場で実感しているんですよ、
はい、
まあ、1000人ぐらいの方がうちに今まで来られましたけど、
はい、
でじゃあ実際生活習慣病半減っていうのを目標にしてどれぐらい減ったんだろうっていうのを数字を調べたんですよね、
はい、
そしたらですね、
ここ
15年20年ぐらいで高血圧の患者数がですね、
はい、
結構 1.5 倍ぐらいに増えちゃってるんですよ。
あら、
もう減少どころか増え続けることさえ、増加を食い止めることさえできてないのかと思ってですね。お
ー、それはちょっと危険ですね。
だから本当にこれただ耳つぼとか、まあ、そういったダイエットプログラムだけじゃなくって、お客さんがその自分の食と健康を考えて、
はい、
で自分で健康管理ができる人を増やしていくことができる耳つぼダイエットのカウンセラーっていうのをもっと増やしていったら、
はい、
なんとかその減少に転じることができるんじゃないかなと思って、
はい、
今一番力を入れているのはその耳つぼダイエットのカウンセラー資格を取ってもらって、
はい、
それを分かち合うことができる人を増やしていくっていうことを、はい、今一番力を入れてやってます。
なるほど。いや、確かにね、周りでもねやっぱりその高血圧っていうねことをよく聞きますし、うん、
はい、
あとねやっぱりそのね、うん、私もねもう62歳になっちゃってるん
です。見えないですね。
見えないです。ありがとう、
全く見えないです
あのね、やっぱりその、まあ、50歳前後ぐらいからいわゆるあの更年期っていうね、そういう時期に入りますよね、
はい、
でそうするとですね、やっぱりもうあの女性ホルモンねがこう減っていくことによって、それまでその女性ホルモンによってその、まあ、血圧が上がらないように守られていたわけなんですね、要は下駄履いてるような状態ですよね、だからなんか高血圧っていうとおじさんがねなんか多いようなイメージなんですけども、ところがやっぱり50歳を過ぎてくると、女性ってすごい増えてくるんですよ、だからトータル的に男女って増えるので、
はい、
だからそこから言ってもやっぱりそのどうしたらその高血圧にならないのかっていうことをやっぱりこう知識として入れていく、でそしてその習慣にしていくっていうことがやっぱり大切なのかなっていうふうにね、
はい、
思うんですけど、
そうですね、
はい、
血圧やっぱり多いですよお客さんでも、
ね、
結局でもあの高血圧って言っても、はい、生活習慣病の一つなわけですから、生活習慣次第でやっぱり変えることはできるんですよね、
はい、
まあ、その特殊な原因によるものもあるとは思うんですけど、基本生活習慣ですから、やっぱりうちのお客様でも僕一番覚えてるのが、はい、この仕事を本当に続けていこうって思ったのが、まあ、最初この耳つぼダイエットの仕事を入れて、
はい、
まあ、痩せてもらうっていうことをやってきながら、はい、やっぱり50過ぎの女性の方で、耳つぼダイエットやって2ヶ月で8キロぐらい痩せられた方が、長年飲んでた血圧の薬をやめることができたっていうことをすごい嬉しそうに言われてですね、
すごいですね、普通は、あの血圧の薬って1回飲み始めると、はい、なんかやめられないっていうふうによく聞きますよね、
はい、もう9割ぐらいの方は一生飲み続ける、
でどんどんなんかこう量も増えたりとか、
はい、
っていうことはねよく聞くんですけれども、
それはねやっぱり分かったのは、
はい、
あの薬を飲んでる血圧が安定してるから大丈夫ですっていう変な安心感感じてる方が多いんですよ、
意外とね、
はい、でもやっぱりそれ、あの薬で血圧安定してるからいいっていうもんじゃなくって、やっぱりその無理やり血圧を下げるわけですから、
はい、
あの血液の循環行くところに血液が行きにくくなりますし、
はい、
その高血圧の薬を飲み続けることによって、
はい、
認知症のリスクとかがんのリスクが高くなるっていう話も聞いたことがありますので、
はい、
やっぱり飲み続けていいものではないんですよね、
まあ、あの薬ってなんかね、いいもののような感じしますけど、はい、結局毒ですからね、
そう、もちろんそのだからといってじゃあ飲まずに血圧高いままほっといたらいいのかっていうと、プチッといっちゃうかもしれないですから、
そうそうそうそうそう、
だからまあその致命的なことを、あの回避するために、あの副作用があるあの良くない薬を飲まないといけない状態になってるっていうことですから、でもやっぱり生活習慣病なわけですから、薬を飲んで安心してるだけじゃなくって生活習慣を変えていくっていうことをやると、で特にまあ基本食事運動睡眠なんですけど、一番はまず最初に手をつけてほしいのは食ですね。
やっぱりあの食べるものでね、自分の体、明日明後日の体は自分で、食べるもので作られていくので、
はい、
やっぱりそこですよね。
そうなんですよね、その食べ物が血液を作って体を作ってる、
はい、
でこれイメージすると、例えば、明日からですね、毎朝菓子パンを食べて、毎日昼カップラーメンを食べて、毎日夜マクドナルドの、何かあのファーストフードのハンバーガーを食べて、で、夜寝る前にポテトチップスを食べるとかいう生活を毎日3ヶ月続けたら、絶対体悪くなるんじゃないですか。
いやもう想像しただけでもそう思いますよね、
でそれをあの逆に食事を例えばあの和食っぽいものにしたりとか心がけて、食が良くなれば絶対血液は良くなるわけですし、そしたらやっぱり体の状態が良くなるっていうのは普通のことですから、そこを本当にあの伝えていきたいですね、
そうですね、はい、では、ね、そろそろお時間が迫ってまいりましたので、そしたらですね、やっぱりあの実際にもうあのちょっとね、私ちょっと太っちゃったのって、で何をやっても痩せないんですってね、でも痩せたいんですっていう方が、まあ、あの浅見先生のところにね、まあ、あの一度相談したいよっていう方がいらっしゃったら、どのようにしたら、浅見先生のところに伺うことができますでしょうか。
はい、一番簡単なのはまずインターネットで浅見整体で検索してください。
はい、
浅見はカタカナで あさみ、
はい、
整体は整える体、
はい、
で検索するとすぐ出てきます。でそちらからあの、はい、メールでもいいですし、
はい、
LINE の公式アカウントの登録のボタンもあると思いますので、はい、そちらから連絡いただいてもいいですし、
はい、
で遠方の方はオンラインでも相談受け付けておりますので。
遠方でも大丈夫なんですね。
はい、大丈夫ですよ。お気軽に相談ください。
今の時代ですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあね、方法はね、いろいろあるということですので、
はい、
まずはそのインターネットで、カタカナであさみ整体というふうで、はい、調べていただければ大丈夫ということなんですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、本当にね、私の尊敬するね、私もこのあさみ先生にね、このダイエットのね、まあ、その耳つぼ送信の講義なんかをね受けさせていただいて、
はい、
まあ、やっぱりね、私自体はそんなにダイエットっていうことを意識したことがね、まあ、おかげさまでないんですけれども、でもやっぱりその今おっしゃっていただいたその栄養の部分、
はい、
ここはね、そのダイエットするとかしないとか、
うん、
やっぱ関係なく、うん、本当にね、全ての人たちがやっぱりこう知識として入れておく、うん、っていうのはね、すごく大事だなっていうふうに思いますので、
はい、
まずはね、やっぱりその、栄養、何を食べたら、うん、ね、どういうふうに何を食べたらいいかとか、
うん、
あとそれをどうやって習慣にしていったらいいのかということなんかをね、ご相談いただくっていうだけでもね、あさみ先生のところにね、行っていただくのがいいのかなっていうふうに、
はい、
はい、思いますので、
はい、喜んで力になりますので、はい、ご相談ください。
はい、今ねラジオなのでね、先生のお顔が見えないのがねすっごい残念なんですけれども、ね、実はね超イケメンなんですよ。
ありがとうございます。恐縮です。
いや、もうほんとね、背は高いし顔ちっちゃいし超イケメンで、でしかもね、もう性格めっちゃ良くてもうね、あさみ先生のね近くにいるだけでなんかね五光がさしてくるような感じでね。
いや、もうアンさんも相当オーラ出てますよ。もう美しいオーラが。
いやいやいやいや、
もう年取らないですね本当に。いや、むしろ若返ってきますね、見るたびに。
もうね、先生ね、うん、口上手。
いや本当ですよ。もう僕もお世辞は言わないですから。さすがですね。
いえいえ、ありがとうございます。図に乗るんですぐ調子に乗ってね、ありがとうって普通にね素直に言います。
あ、素晴らしいです。
そうなんです。褒めてもらったら素直にね喜ぶことにしてますから。
本当にそうですよね。その方がいいですよね。
はい、そうなんですよ。謙遜したらせっかく褒めてくれた人に悪いじゃないですか。
うん、いい話されますね。
なので素直に喜ぶことにしてます。
はい、じゃあ僕も素直に喜びます。はい、ありがとうございます。
はい、本当ね、一度ね、このね長身でイケメンのねあさみ先生にね、ご相談いただくとねいいかなと思いますのでね、はい、ご利益いただけると思いますよ。
はい、運気も上がりますよ。
本当そうですよね。うん、はい、持ってますからこの先生。
はい、運気の上げ方もお伝えしますので。
そうですね、それ一番かもしれない。はい、ではね、早いものでもうそろそろ時間も近づいてまいりました。はい、ダイエットをねしたいと思っている方、あさみ先生に相談してみたいという方は、ぜひぜひね、遠慮なく、ね、あさみ整体っていう風にね調べて、お伝えして、ね、つながっていただきたいなと思います。はい、皆さん綺麗になりましょうね。
はい、
夢の種。
はい、もうあっという間に時間がね過ぎてしまいましたけれども、今日のゲストはあさみ整体院院長のあさみ圭一先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、リスナーの皆様最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また土曜日お耳にかかりましょう。笑顔でお過ごしください。良い週末を。ビューティフル。